決
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん、中澤先生が午後6時45分までの40分が熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。なかなか熱くなりましたね。はい、もう私もね、まあ、毎週毎週言うのもどうかと思うんですけどね、あの熱いって言ったら罰金って決めてるとこもあるみたいですけど、まあ、払ってもいいぐらい言いたい熱い。ね。あの、熱血なんでね。しょうがないけどね。まあ、でもまあ、なんか梅雨もいつの間にかって感じだし、もう7月でね、まあ、アニグローバルエデュケーションもね、やっぱり先週から言ってるように、いよいよ夏休みなんで、まあ、なんか最近ね、ちょっともう、なんか、どこからが夏の本番なのかとかね。どっからがなんかっていうのは難しくなったって感じちゃってるんですけど、まあ私はもうね、なんかもうね、半ば諦め気味で、もうどこからじゃなくてもやっぱりね、でも今週からね、うちでもマラソン勉強会って言ってね、みんなでひたすら勉強する会みたいなのがあるんですよ。まあそれが始まるんで、もうね、スタートです。夏は。うん、でもね、なかなかいい企画でしょ。朝から晩までというか、ずっと勉強して、教室でね、宿題やったりとかするんですけどね。まあそういう機会があったら、僕もね、結構早くやるタイプだったんですよね、宿題はね。だから結構夏の初めに終わらして、で、あまりにも早く終わらして、どこしまったか忘れて、探すのに手間取って怒られるみたいなね。まあそういうタイプだったんですけど、結構早めにやるのが好きなタイプなんで、もう夏休みね、本番になる前に今、勉強、みんなね、スタートさせちゃうっていうことで、中澤塾なんか盛り上がってるんですけどね。まあ、暑さに負けずに、今日もですね、今日はですね、まあ、こう暑い夏なんでね、またゲストの方もお招きして、まあ、暑い男をまたお招きしてますんで、はい、本人自称暑い男らしいんで、はい、皆さんにまた暑さをお届けできるかなっていうところで、今日はですね、暑い人ばっかりの時間になりそうなんですけど、お届けしていきたいと思います。今週ね、私もね、あんまり出張もなくて豊橋ずっとだったんで、なんか豊橋もね、なんかお客様結構来てて、案外ね、今週は埼玉の方って、私たちからするとイメージね、埼玉の方ってなんか結構暑いところにいるようなイメージもあるんですけど、うん、やっぱりなんかみんな気候の話は結構しますよね。うん、なんか、どこはどうだ、ここはこうだと思ったよりいいとか、体感がとかね。まあでも、暑いは暑いですからね。まあそんなこんなで、いろいろありますが、今日もですね、目いっぱいお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。番組終了する午後6時45分まで、熱血を教えて中澤先生をお楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージは、net@843fm.co.jp または、東の FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時15分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。はい、そうですね、夏ですね。結構部活の時に昔ね、スポーツドリンクって、出始めた頃で、僕らの子供の頃がね、それまではまあ飲んでいいかどうかとか、まあ飲んじゃいけないとか、そういうところもあったんですけど、まあ部活中はね、水が飲めなかったりとかあったんですけど、結構お茶が多かった時代なんですよね。なんかあんまりジュースも飲んじゃいけないっつってね、まあ言われまして、うちは特にジュースがダメだったんです、はい、甘いものを飲み物として飲んではダメでっていうか、なんか、まあ、時代もあったんで、まあ、あんまり、だからお菓子を買うのに、本当にお菓子を買うのに、 どのぐらいだろうな。もうとにかくお店行って買っていいよって言われるまで買うことなくて、お家のお菓子が置いてなかったんですよね。厳しかったわけじゃないんですけど、まあそういうかこうな田舎だったんで、だからその田舎にお店があって、そこでなんか100円買っていいよとかって言われるのが本当何ヶ月に1回か、記憶ではね。だからお菓子買うこともなかったんですけど、だからジュースなんかとんでもなくて、お茶、水、なんかそんな世代ですけど、まあ今みたいにね、飲まなきゃダメって言われ、まあこんだけ暑かったわけでもなかったんですけど、飲まなきゃいけないみたいになってなかったんで、まあ当然授業中もそれ飲めないし、まあまあそういう時代だったなって今ちょっと思い起こしまして。中田先生結構ね、体格はまあまあちゃんとしてるって自分で言うと、体格がちゃんとしてていいですけど、まあまああれなんですけど、甘いもんをあまり食べないんですよね、もともと昔からの文化で。そんなに、だからおやつとか、なんていうか休憩のお菓子みたいなのあんまり食べないタイプなんですよ。なので、もともとで今もそうなんですけど、甘いジュースとかあんまり飲まないので、あんまりほとんど飲まないんで分かんないんですけど、まあ夏はでもね、さすがにちょっとこう水分を欲しますね。皆さんどうですか？結構だからなんか昔水飲むと体が疲れるとか言ってね、なんか水じゃダメだとか言って怒られたこともあったり、なんかいろいろありましたよね。なんかね、まあ今じゃ本当にね、熱中症になっちゃうんでね、ちょっと自分も本当気抜いてるとね、調子悪いような感じに受けちゃう時もあるんで、本当に気をつけながら今は水分取ったりするんですけどね。まあまあ今ちょっと昔思い出しました。まあやっぱりね、だからそういう意味では塾でもね、夏勉強してる時に、まあでも飲んじゃダメっていうわけじゃない、まあ授業中は当然なんか昔のルールってね、授業中になんか飲むってこうダメみたいなところは結構あったんで、まあ学校もそうだったと思うんですけど、なんかそういう感じだったんで、まあそういうようなイメージで言うと、夏分なと勉強してて暑い中で、でなんか休憩中になんかもううちで言うとなんか自販機とかちょっと置いてあったりすると、中学生がそこにもうみんなで行って、もうその休憩時間にガブガブ飲んでるみたいな絵が結構浮かびますよね。なんかでなんかすごい、もうでかいボトルとかね、なんかすぐ売り切れちゃって、なんか恐ろしいぐらい自販機売れてた時ありましたもんね。なんかそんな思い出がありましたね。まあでもまあそれはそうでしょうね、当然ですけど、はい。まあそんな夏ですよ、はい。ということで、まあ夏休みの勉強の思い出を語ったところでね、今日のゲストさんはね、また夏勉強するのに本当にふさわしい方かもしれませんけど、はい、お招きしておりますので。なんかね、ちょうどこうもうちょうど昨日なんかね、今住民投票もありますけど、サイネオフェニックスのね、太田選手が引退されて挨拶こう来ていただいて、昨日喋ったんですけど、まあなんかいつもその挨拶のタイミングって7月とかね多いんで、ああ夏始まったなって、逆にバスケの方が挨拶来るとなんか夏だ休みだなっていうか、夏だなみたいなイメージになったとこなんで、ということはイコール勉強の夏ですから、はい、ちょっと今日はそんな話をしていきたいと思います。はい、この後はゲストさんをお招きしていますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのは桑田佳祐、波乗りジョニー。がやってくる夢と希望の大空に君が待っている。熱い放射にまみれ、濡れた体にキスして、同じ波はもう来ない、逃がしたくない。君を守ってやるよと神に誓った夜なのに、弱気なさがどうならぬままに 桑田佳祐で波乗りジョニーをお届けしました。時刻は6時22分です。失礼しました。今日はゲストの方をお招きしてお話を伺っていきます。今日のゲストはもう何回目になるんでしょうか。なんか私も出たいと言ったら断れなくなってますがそんなことないですよ。ウェルカムで来ていただいてます。今日はですね、久々の登場ですが武田塾豊橋校統括木越健太さんです。こんにちは。
こんにちは、武田塾豊橋校統括の木越です。よろしくお願いします。
また来てしまいました、ね、木越さん。
はい、もう準レギュラーですから。
何回目ですか。
5回目ですね。
5回目。
1年間で5回出る人なかなかいないですよね。
なかなかいないですね。はい、私だって年間ね48とか50ぐらいですから、うん、10回に1回会ってるわけですね。
はい、
ご苦労様です。ありがとうございます。
もう聞いてる方もあまたこいつかと思っていただければ嬉しいですけどね。
ああ、そうですね。あ、でも武田塾豊橋校の子だと分かるんじゃないですか。
あ、そうですね。
ね、
まあ、今聞いてるか勉強してるかですけど。
そうですね。逆に聞いててもらっても困りますよね、この時間ね。一番勉強しなきゃいけないこの6時半ぐらいってね、
はい、今が頑張り時ですからね。
頑張り時ですよね。しかも夏休みですし。
はい、
武田塾はどうですか最近は。
いやー、もうおかげさまでというところで。
ああ、そうですか。
はい、もうすっごく盛り上がってます。
盛り上がってる、
はい、
いやー、いいですね。塾業界盛り上がるのはいいことですが、うん、盛り上がるってどんな感じで盛り上がってるんですか。
もう生徒数がすごく増えちゃって。
あ、そうですか。
もともと校舎4階だけだったんですけど、はい、2階を増やしまして、
なんと2階も増設して、
自習席が40席から70席まで。
おー、そんなに増えましたか。
はい、
はあ、じゃあ生徒さんもかなり増えてってことですね。
そうですね。もうさっきも軽く校舎行ったんですけど、
はい、
もうワンサカいて、
ワンサカで、
はい、みんな集中して勉強頑張ってて偉いなと思いながら。
あ、やっぱりね、豊橋校がやっぱ増えたっていうのは何か要因があるんですか今。
そうですね、本当に、まあ、ビラ配り、
はい、
これ去年もずっとやってたんですけど、
皆さんに告知して、
はい
はい、
自習館とか、
うん、
東とか、
はい、湯田とか南とか、
ビラ配りに
行って桜とか、
はい、でも毎朝みんなの顔を見ながら、
はい、
こう、まあ、ビラとお菓子を配りながらやってるっていう感じですね。
お菓子も配ってるんですね。
あ、そうです。
みんな結構もらってくれるんですか。ビラ
もらってくれますね。
あ、そうですか。
逆に武田塾ですっていうよりもハリボー配ってますみたいな形で言ってるんで
それはハリボーに興味があるじゃないですか武田塾じゃない。
でもそれからそのチラシを見て、はい、あ、なんかいいなっていうふうに思ってきてくれる方も結構いますので。
いや、この時にまあ、7月特にですね、はい、こうそう見てきっかけで武田塾来てくれる方は、うん、やっぱりどういう状況の子が多いんですか。
やっぱりこの、まあ、高校3年生だと、
うん、
やっぱり模試とかもあって定期テストもあって、うんうんうん、いよいよやばいぞと、
あ、目標に対して
下げなきゃいけないかなみたいな子がやっぱ相談に来てくれることが多いですね、
うん、内容は志望校を下げたくない。
下げたくない。
大体でも塾行かれてる子が多いでしょ結構そういう時。
そうですね、もともとある塾に行ってて、うん、でなかなかちょっと成績伸びなくて、
うんうん、
でじゃあなんか無料相談、武田塾無料相談っていう何でも相談においでっていうような形でやってるので、
うんうんうんうん、
とりあえず今からどうしたらいいですかっていうような形で来てくれる子がめちゃくちゃ多いです。
無料受験相談。
そうですね、無料受験相談よく覚えてます。
いや、それはもう一回聞いたら忘れるまあ、無料受験相談って中澤も受験相談無料なんですけどね。だけど、うんうん、まあ普通みんなね、相談したいじゃないですか。
はい、
で、やっぱりそこで相談しに来るって、やっぱり、まあ、塾ってどうしても相性とか、
うん、
やっぱりやり方とかってさ、塾でやっぱりいろいろあるわけなんですけど、うん、やっぱ武田塾が合うかな、みたいなのとか、もう後がないと。
はい。
もうあと受験まで数ヶ月、成績上げるしかないよ、なっていうこと、子も結構来てるということですね。
そうですね。で、あとはその保護者の方が。
保護者の方が。
はい。うちの息子が成績がちょっとやばいから、
はい、
どこでもいいから相談しようっていうような形で来てくれるっていうこともすごく多くて、
まずは相談行こうと。
はい、
あは
あはあ、武田塾、まあ、入る入らないというよりもとにかく相談をして誰かに頼りたい、うん、でそれの窓口になってるって形ですね。
どういう相談とか、まあ、要は成績を上げたいとか、
はい、
まあ、例えば志望校にランクが高くないとか、
うん、
まあ、どういう相談がやっぱり一番多いんですか。
何やったらいいかわからないっていうのが多いですね。
何やったらいいかわからない。なるほど、はい、
やっぱりそれで変な参考書をやっちゃったりとか、
うん、
なんか、まあ、いろんな講座を取っちゃったりとか、 でも結局伸びません。じゃあどうしたらいいでしょうっていう状態で本当に困ってる場合が多いですね。
まあ、変な参考書っていうのはちょっとなかなか僕もフォローしづらいんですが。
はい。いや、いい参考書多いですよ、
まあまあまあ、世の中。いい参考書ありますけど。はい、まあ、要は自分に合った参考書じゃないというか、
そうですね。
まあ、ただ、武田の参考書も別に、武田氏が作ってるものではなくて、
はい、
市販の参考書ですしね。
そうですね。売られてる中で、うん、あ、じゃあ、君にはこの参考書を今やろう。
うん。
今後この参考書をやっていこう。っていうところの道筋を全部立てていくので、う
ん、結構この辺の本屋さんにも武田塾コーナー置いていただいてて、
そうですね、
ね、
はい、
宝泉堂さんとかね、
よくご存知も
結構ありますもんね、
はい、成分館の本店さんとか
ありますよね。だからそこでそのコーナーがあって、
はい、
それは武田塾おすすめの参考書とか、
そうです。
あ、それをみんながそこ行ってどれやってもいいんですか。
まあ、そうですね、ちょっと やる順番があるので、
うんうん、
でやる順番、いきなり難しい参考書やっても、はい、なかなか自分の実力にならないってことが多いので、うんうんうんうん、まずその人に合ったレベルの参考書からやっていく、
うんうんうんうん、
っていうようなことをおすすめしたりとか、
うん、
これも受験相談で全部やるので、
うん、
どの参考書買ったらいいかわからないっていう方も結構来てくれますね。
なるほど。僕は持論があって、まあ、武田塾さんは武田塾さんで選んでるけどね、はい、僕は本屋さん行って一番要は気に入った参考書を選んで、
うん、
まあ最後までとにかく一冊やりきれと、
うん、
いうのは、まあ、中沢塾でも言ってたんですよ、
うん、
で、まあ、中沢塾は中沢塾のテキストあるんですけど、どうしてもそのやりたいって子はもう一番やれそうなやつ選んでやれと、
はい、
何でもいいから一冊とにかくやりきったら世界が変わるからみたいなことを言ったことがあるんですけど、
うん、
はい、武田塾はもうそれをさらに洗練して、まあ、武田塾の中で一番こう成績上がりやすい伸びやすいイメージレベルに合いやすいものをちゃんと提供し、これを紹介して、
うん、
それを一冊完璧に。
そうです。
ああ。
まさに一冊を完璧にっていうのは超キャッチコピーとして、売り出しておりますので。
そうですよね。
はい、
だそういう、なんか、でも結構 YouTube とか、いろんなところで武田塾のチャンネルがあって、
はい。
樋口さんもね、出たことが。
実は私も、はい。武田塾チャンネルに出演しておりまして。
出てくるかな？
調べれば出てきます。武田塾木越で調べれば。だから失敗のエピソードばっか喋ってるので、いいエピソード喋ってないんですけど、自分。
それはもう案に、武田塾木越して皆さん検索してほしいってことですね。
はい。
わかりました。
聞いてる方は、ぜひ今。
だから今この声と顔がリンクするから。
そうです。
もしかして、ね、聞いた瞬間に切られちゃうかもしれません。大丈夫です。
いや、大丈夫です、大丈夫です。
まあ、こういう感じで熱く語ってるわけですね。
はい。
でもそれは、だからその自分の失敗談を元に喋ってる。
うん、そうです。やっぱり自分自身、この、まあ、現役生の時に野球をやりすぎて、全く勉強しないで、現役の時全部ダメだったんですよ。
野球をね。
ずっと野球やってて。
野球部だったんです
か？はい。
まあ、ご出身は埼玉でしたかね。
埼玉です。って
ことは西武ライオンズのファンってことですよね。
あ、そうですね。はい。
そうですよね、とか言って。いや、みんな埼玉の方は西武が好きな方やっぱ多いんですよ。
西武の好きな方が多いです。
あ、は
い、
で、それでまあ、その話はあるとしても、野球が好き、野球没頭しちゃって、
はい、
気づいた時には受験が終わってたと。
そうです。
全滅だったんですか？
全滅ですね。
その時はどのレベル的に受かった、浪人されて受かったとこよりも、下なのか、それとも同じぐらいのレベルを受けたのか。
浪人して、やっぱり上のレベルもしっかり受かって、
はいはい、
で、国立大学に行けたっていうところになるんですので。
浪人はやっぱりあれですよね。僕もやっぱりこの近くの、予備校通ってましたけど、
はい、
やっぱり、やりたくは、二度とやりたくないけど、
うん、
まあ、いい経験にはなったかな。
そうです。
そう思いません？
もし今この浪人生が聞いてたら、あと半年頑張ればいいことになるぞっていうところはもう声を大にして伝えたいですね。
まあ、浪人をね、そう、浪人ね、なんか、後悔はないですけど、
はい、
なんかあんまり、
うん、
もう一回やれって言うとちょっと嫌だなっていうのはありますね。
よく自分も生徒に言うのが、やんなくていいけど、やったらやったで悪くないよとは言ってます。
ああ。
その3月、4月で迷ってる子ですね。
あ、確かにそうですね。
はい。
僕も浪人時代にね、ちょっとやっぱり若いから、
うん、
変な時間に夜とか、やっぱ歩いてるとお巡りさんに声かけられるんですよね、
はい、
君たちどういうあれだって、
はい、
すいません浪人ですって言ってね、お巡りさん頑張れよって結構別に本当悪いことしたわけじゃないんですけど、帰り遅いじゃないですか、
うん、
だからやっぱ結構呼び止められてしたんですけど、頑張れよと、豊橋って優しい街だなと思いながら、
そうですね、
もうみんなに応援されてるんで浪人頑張らなきゃなって思った思い出が今思い出されました。だからやっぱりまあ 浪人はまあしたけしないでいいと思うんですけど、うん、まあ志望校合格するためにやっぱルートがあってそれを追ってやっていくと、そういうことですかね、
は
い、
逆にこの今このままじゃ浪人しちゃうっていうふうに思っちゃった子はもうすぐにでも相談に来てほしいです。
今やっぱりどういう子はやっぱり相談した方がいいですか。例えばもうあの塾、まあ、変わるってなかなかね大変だけど、うん、やっぱ伸び悩んでてもどうもならないじゃないですか。
はい、
やっぱりそこはやっぱりいやいやっていく方、まあ、まず話聞くってことですかね。
そうですね、もう本当に志望校を下げなきゃかなとか、やっぱり周りと比べて成績伸びてないなっていうふうに思った時こそもうチャンスですね、変わるチャンスです。
あで相談に来てくれれば。結構多いんですか、そのパッと思いつきで来られる方とか。
あ、多いですよ。
多いですか。
それこそあのビラを見てもうその日のうちに電話くれたりとか。
へ
え。やばいって思って、
やばいって、まあ、やっぱりこれがきっかけだと思って、
うん、
あ
きっかけは本当人それぞれかなとは思うんですけども。
なるほどね、
はい、
竹田塾なんかねもうやり方決まってやっぱり竹田塾のやり方ってすごく成果が出やすいっていうのは分かるんですけど、うん、やっぱり大体みんなこうちゃんとやったら伸びる、
ちゃんとやったら絶対伸びます、
うん、一言で言うと伸びる理由もしくは逆転合格できる理由は何なんですか。
復習をしっかりできるようになる人間になるということ
ですね。
お復習
大事。
復習がもう本当に大事です、うん、もう受験は復習が制すって言ってでもいいですね、
うんうんうん、復習は受験を制す、
はい、
なんか読みにくいです。復習は受験を制す
でもやっぱり復習してなかったですとか、これまでこう相談来てくれた子でも、うん、あのじゃあ復習やってるのっていうふうに聞いたらやってないですとか、
はいはいはい、
でやってますって言ってもちょっと深掘っていくといや全然足りないよっていうことが結構あるので、
うん、
復習が完璧にできる子がやっぱり竹田塾でもめちゃくちゃ成績伸ばしてるっていう印象ですね。
やっぱり復習やるってことは一回やらなきゃいけないですもんね。やっぱり復習っていうのはやっぱりその一回やったものを振り返るわけだから、
はい、
やっぱりそれが大事ってことでしょうね、うん、それをできるまで完璧です。
あ
やっぱりそうすると成績上がってくる。
はい、
うん、なるほどね。だから竹田塾で例えば今この時点で、うん、もう志望校を厳しい子が来てもそれでもマインドやっぱ作れるもんですか。
作れます。
おお。木越さん的にどういうふうに作るんですか、
はい、やっぱりゴールを設定してそのためにやはり、うん、なんでそのゴールに行きたいかとか、うん、将来の夢だったり、
うん、
まあこうお金を稼ぎたいとか、
うん
まあ、いっぱいモチベーションの種はあるかな
と。なんかやりたいことがあるとか、
はい、
うんうんうん、
でその目的を叶えるために、うん、やっぱり頑張っていこうっていうところをまあ、モチベーションを上げる相談もしていきますので。
やっぱり一番そこが大事ですか、モチベーションって。
モチベーション大事ですね。
高そうですよね、木越さん。モチベーション
ずっと高いです。
ずっと高いですえ、モチベーション高い、ご自身はどうして高いご自身が作れたんですか。
まあ、受かった後にやりたいこととかっていうのを全部メモ帳に書いてたんですよ、
はい、お
ー、あのキャンプに行く、
はい、
釣りをするとか、
はい、
でそういうのを書きまくってたら、あの最終的に歯医者に行くみたいなタスク管理表になっちゃってて、
はいはいはい、
でもそれ見ながら絶対やるぞってモチベーションが上がってたっていう感じですね。
タスク管理表になったと、
はい、絶対歯医者に行くぞって思いながら受験頑張ってたっていう感じです。
それは誰かに聞いたんですか。
いや、これ自分で編み出しました。
あ、自分で編み出した
の、はい、なんかやりたいことをとにかく羅列してったら、
うん、
これだけであれやっぱ俺すごくこれやりたいし、
うん、
でそのためには勉強今頑張んなきゃいけないし辛いけど、うん、やっぱ今のためにこの、目標を叶えるために頑張ろうっていうことができたので。
やめたくなかったですか。
秋口ですね。
あ、
秋頃が一番きつかったですけど、
やめたいなとかもう諦めたいなっていうのには、
はい、
秋口きついね。でももうやめて受験したいもんね、
う
ん、
そうです。でそこのタイミングで大学の文化祭とかっていうのはあるので、あそこに一日行ったりとか、
なんかその自分とは違う世界観で浮かれてる大学生を見るとね。
そうなんですよ、
ちょっとやる気になるよね。俺もなりてえなってなるよね。
同い年のやつらが
楽しそうにしてる
って
、はい、もう私むちゃくちゃそれ分かります、
はい、
うん、だからやっぱりそういうのがあるよね、うん、僕の時はあれでした、あの受かった子たちが、
はい、
あの大学にアパートを見に行くっていう連絡をなぜか僕に落ちた僕にくれたんですよ今から行くからなんでくれたか本当には今分かんないけど、本当にひどいやつらですよ ね、
そうですね、
考えると。だけどなんかそれすごい覚えてて、今からね、資材だったからのアパート2人で見に行くからみたいな、受かったやつが ねえ。やる気になるも何も、なんかむちゃくちゃ何とも言えない、もう何とも言えない気持ちになりますね。
うん。
うん。だからやっぱりそういうのもあるんですよ、刺激ってね。
だからやっぱりやりきったら本当に良かったなっていうふうに今思えますし、うん、逆に今この夏とかを頑張れなかったら、浪人が嫌だったなっていうもので終わっちゃうので。
なるほどね。
浪人生向けのラジオになっちゃってますけど今。
ああ、まあまあ、でもまあいいんじゃないですか、そういう。でも浪人生に通じるってことは現役生も通じるし、
通じます。
現役生に通じるってことは当然中学生にも通じるわけで、はい、だから中学生だからって言ってもどんどんその今の成績伸び悩んでたりとか、
う
ん、悩んでる場合はやっぱりそこをスタートとして、
そうです、
やっぱいいきっかけ、このラジオがきっかけで、まあ、武田塾だけじゃないですけど、うん、まあ、その塾とか、あるいはやり方を変えてみたりとか、
はい、
やっぱり刺激を持って動くというのはいいことですよね。
はい、うん、3月に後悔しないでほしいです。
いいですね。3月に後悔しない。3月に後悔しないっていいですね。
まあ、やんない、あの時やっとけばよかったっていうふうに、やっぱ思わないでほしいので。
大概思いますよね。
うん。
大概思いますよ。あの時やっとけばよかったって絶対思いますもんね。うん、まあ、やっぱりそういうことがないように、やっぱり頑張っていきたいということでございます。
はい。
ありがとうございます。まあ、まあね、あ、最近なんかご結婚されたそうで。
あら、ありがとうございます。
おめでとうございます。はい、あの、豊橋中のからお祝いが届くかもしれませんが。
お祝いのメッセージとかもいただければ。
一応ね、あの、はい、私が言っておきます、ね。あの、公共の、あの、奥様にがね、喜ぶように。
はい。
あの、ご神さんが頑張ってみんなを励ましてるよってことで。
はい。
ちょっと言っておきました。
はい、ありがとうございます。
まあ、じゃあ最後に受験生の方に、あの、ね、武田君豊橋校を統括としては一言。いただいていいですか、
はい、受験
生もしくは、まあ、今勉強してる学生の皆さんにお願いします。
はい、やっぱりさっき言った3月に後悔しないで、やらないで後悔するんだったらやって後悔するっていうところを思い出して、あの、常に勉強頑張ってほしいなと思います。で、何かあったらいつでも武田塾で来てくれれば相談乗りますので。
ちょうど夏だけ武田っていうね、
はい、
あの、まあ、講習会ではないんですけど、うん、まあ、武田塾に体験してみよう、一回入ってみようみたいなのもやってますよね、
はい、今。1ヶ月入会金なしで体験できますので。
体験できるということで、
はい、
ぜひ、あの、豊橋越えたら木越さんがいるかもしれませんが、あの、皆さん、顔見にだけでも行ってみてください。まあ、他にも校社長もね、うん、あと、副校社長もいますし、
はい、
あの、万全を期して皆さんをお出迎えしていただけると思います。
はい、
皆さん頑張って、この夏、正式に伸ばしましょう。ということで、今日はですね、武田塾豊橋校統括木越健太さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時39分です。エンディングの時間となりました。はい、ありがとうございました。もう今日もね、なんか武田塾豊橋校さんも元気いっぱいでね、本当にあの、こういうなんか元気で喋ってもらってやる気にこっちもなりますよね。だからやっぱりあの、僕もそうなんですけど、私が元気なく喋ったらやっぱり相談来る人たちも元気なくなっちゃうかななんて思うんで、やっぱり意識的ではないんですけど、まあ、これがナチュラルなんで、まあ、どっちかというとやっぱポジティブでね、やっぱり元気よく、そしてやっぱり可能性を作っていくってことなんで、やはり思いを強くですね、皆さんに話するようにっていうのは思ってるんで、まさにね、そんな感じで元気いっぱいになれたかなということでね。え、なんか今日はね、なんか浪人の方のお話も、浪人生の方もね、多分もうね、いろいろされてると思います。まあ、浪人生の方だけじゃなくてね、やはり現役の方とか、まあ、中学生とかも同じなんで、なんか中学校からね、中澤塾もそうですけど、中澤塾は小中高ね、やってますけど、武田塾は中高かなっていう形でやってますので、中学生の子もね、まあ最近多いみたいですよ、武田塾もね。だから負けちゃられないんで、中澤塾も頑張っていきたいと思います。まあ夏なんで、夏だけ武田っていうしね、夏だけ武田ってなんかちょっとこう韻がちょっとね、なんかいい感じ、響きか、響きいいですよね。なんかうちもやろうかな、夏だけ中澤、夏だけの中と、な、な、夏と名が被るからちょっと言いにくいかな、夏だけ中澤なんかちょっと真似したことバレちゃいますねでも中澤はちゃんと夏の講習会やってますから、はい、明日からあのマラソンね、勉強会もやりますし、で、いろんなコンテンツも夏だけ体験できる まあ、夏だけっていうか夏からの体験とかね、本当に、なんかやりたいなとか、なんか学ばせたいなと思ったら、まず相談来ていただけるといいかなと思いますし、まあ一番はやっぱり勉強の部分と、あと英会話とか英語スクールなんかも、あとインターナショナルスクールもそうですけど、やっぱり英語は夏に結構いろいろ子供たちのね、タイミング見て、講習会とかサマースクールとか、そういうので、始めていただくことも多いので、中澤塾英語スクール兄、ちょっと問い合わせいただくとね、いいかななんて思ってます。夏はやっぱり子供たちの元気な笑顔もね、昼から見れますし、まあ暑い中なんでね、なかなか頑張るって言ってもね、お家で頑張るのもなかなか大変ですし、慣れ方遊びたくもなっちゃうかもしれないから、まあ塾なんか預けていただくって、今一日中塾でも預かれますから、好きあらばあの塾で学んでいただけるといいななんて思ってます。はい、まああっという間にね、夏休みもね、終わってしまうこの可能性か、あの感じになっちゃうことも多いんですが、私はね結構ね、まあなんかこれやるぞって決めて結構一つ、やりきれってよく言うんですよね、夏はね。だからなんか夏休みって抽象的に捉えるんじゃなくて、なんかこれをやるための、まあ要は夏だ、これを進めるための休みだみたいな感じで、きちっとこうなんか思いを持って決めて過ごすと、結構なんていうのか、それだけはできるじゃないですか。だからやりきった感とか達成感もできるしね、なんてよく子供たちにも言うんで、まあ一つ目標を決めてね、夏を過ごしていただくのもいいのかななんて思っております。まあ暑い夏を一緒に、暑い人たちと乗り切ってはどうでしょうか。ということで今日も一日ありがとうございました。はい、熱血教えて中先生、中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤おさもさもさん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.